藤川ピザ開運マガラプレゼンマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ第82回です。
はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは、
アシスタントの渡辺愛です。よろしくお願いします。
こんにちは、私はゲストの藤川美沙です。
はい、今回は以上でお届けします。
よ
っ、
マッピーのカフェラジオ始まりまーす。
今回のカフェラジオは藤川美沙著、神様を 100% 味方につける開運和柄の特別協賛でお届けいたします。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、
おめでとう。はい、皆さんこんにちは、 MC マッピーです。今回のテーマ開運でございます。
開運した
いよね、皆さん。あの、運がない、運がないって言ってる人には運が来ません。あの、開運開運って言ってると開運されます。
なるほど。
はい、ということで今回のテーマ、今日ゲストにお迎えする藤川美沙さんの書かれた5本、
はい、
タイトルを申し上げます。
はい、お願いします。
なんと、神様を 100% 味方にする開運は日本人の DNA に秘められた願望物質化。ちょっと ねタイトル長いんですけど、ね、皆さん開運和柄で覚えてるんだね。開運和柄だ。しかもね、ただの開運ではございません。和柄でございます。
そうなんですよ。
でもね、実はあのそれほど着物の本というわけでもないんですよ。
そうですよね。
はい、あの日本の昔の縁起っていうんですか、日本人がどうやって開運してきたかっていうのを書いた本なので、
はいはい、
でそれをまあ着物も一つ入ってますよっていう感じです。
そういうことですよね。
はい、
でね、あの結構、あのなんだろう、本屋さんの棚にもね、
はい、
あの開運本とか結構出てますけど、和を基調にした本っていうのは今回のこの開運和が多分初めてなんじゃないかなと思うんですよね。
やっぱりそうですよね。なんか先生術がやっぱりこう宇宙とかが先に来ちゃったりすることが多いので、はい、和柄はね
ないです。
ないです、
はい、これが和が来ると思って書きました、
はい、
っていうか、まあ、ずっと研究してたんですね、私。この和の縁起担ぎとか、和のしきたりとか、和の開運法とか、昔の成功してる人はどういうことをしてたのかとか、そういうことをずっと研究してきたので、実は出すタイミングは今でしたけれども、勉強はずっともう15年ぐらい続けてることなんです。
すごい、
すごいですね。
先見ですよ、先見。やっぱり
まあ、あの下地がちゃんとあるんですよ
ね、あるんですね。
ありがとうございます、
ね、
なぜ着物屋の娘。
そうなんです
、はい、
あ、お嬢が遅れました。今回のパートの、 あの、はい、占い師の藤川美沙さんにお、ご登場いただいております。
あ、ありがとうございます。あ、そうかそうか、ごめんなさいね。
いやいやいや、
私が間違えちゃいまして。
いやいや、いいですよ。
すいません、横入りしますけれども、私、あの占い師の藤川美沙です、
はい。
よろしくお願いします。
で、今回あのお邪魔してるのは藤川さんの鑑定をやられているサロンにお邪魔しています。
そうなんです。ここもね、もうできたばっかりで、ちょうどこの、神様を 100% 味方にする開運和柄 の、
はい、
あの出版と合わせてここのサロンをオープンしました。
あ、
そうなんだ。ほやほや、
できたてほやほやですね。
マッピーがやっぱすごいですよ。なんか持ってます、マッピーさん。
なんか持ってるらしい。
持ってます。このアポが取れるということは持ってます。そうそう、
なんかもう去年の12月11月ぐらいからなんか知らないですけどね、開運マッピーになっちゃいました。なんでゲストに出させろっていうオファーも来てるし、
すごい。
でなかなか集まらなかったんですけど、アシスタントが、この間アシスタントをゆるぼって言ったらなんか知らないけど、うん、手を挙げてくれた人が続々、
すごいね、それは。
でね、関東に限定するって言ってるんですけど、なぜか知らないけど、愛知県に住んでる方が旅行するんですよ。
あの愛知県まで取りに行くとか
じゃなくって、同居した時にはぜひお願いしますって言って
あるんです。そうなんだ、すごいモテモテで
です
ねえ、
どうしましょう。
で
そんなマッピーみたいになりたい人はこれ読んで、
そうですね。
でこれ用紙ばっかりするとしょうがないんですけど、
あ
の、今回のテーマってこの開運和柄を出したので、うん、あのちょっとね、あのテーマが和柄なんですけど、
うん、
実際のちょっとあの内容について少し、
そうですね、
お話を聞かせてたいなと思うんですけど、
はい、
その話はじゃあ後半に行きましょうね。はい、じゃあここで CM です。はい、で今日はですね、なんとあのまたいろんなお知らせがありまして、
今までアシスタント2名、渡辺愛、それからエリちゃんいるんですが、なんと
なんと
なんと
なんと3
人目のアシスタント決まりました。イエーイ。ということでご紹介いたしましょう。片町香さん、よろしくお願いします。はい、ご本人のご本人登場。はい、
ドキドキです。よろしくお願いします。
イエーイ。
で一応あの今後これからあの定期的にやるので、あの時間が合うときに参加してもらうということで、ちかさんもレギュラーで入りますので、
ちかさんです。よろしくお願いします。
心で配信します。ということで、ますますパワーアップします。バッピーのカフェラジオ、まだねアシスタント増量しておりますので、アシスタント増量じゃない、アシスタント増強計画を
増強計画、
増強です。で、あの最大もっと増やしたいのあと3人、
はい、
で一応1人内定しておりますので、あと2名、
わおわお募集中、
募集中です。まだゆるぼ中ですので、アシスタントやってもいいよっていう既得な方いましたら、マッピーのタイムライン、マッピーの
やってもいいよって、
あ違うよ、アシスタントなりたいって方がいましたら、あのマックのメッセージに
お願
いいたします。マッピーのカフラジオ1周年、CM 終わりました。はい、再開いたします。イエーイ。
何でわかんないでしょ、何でわかんないで流れが、
そう、分かるか分かんないでしょ、
すいません、
ラジオが中心、
そう、これラジオですから、あのあの
そうなんですね、
そう、皆さん言っておきますよ、ラジオですから、
そう、
あのあの
何月配信ですか、
え、
この回は何月配信ですか。
2月、
あ、2月なんですね、はい、ちょうどね、あの年替わりっていうか占いの暦で言えば2月が新年ですからね、2月が新年です
からね、はい、
いいですね、縁起がいいですね、
でしかもね、このね、あの収録のタイミングも新年明けてがいいですよねって話したんですよね、
おめでたい感じでいいですね、
そう、ますますおめでたくなる、
はい、
はい、今回のパートはですね、こちら の、あの藤川美沙さんの書かれた5本、神様を 100% 味方にする開運和歌について、ちょっと内容をね、
はい、
あの前半ではあのいろいろなね、開運開運って、ね、叫んでましたので、実際の本の話に移りたいと思います、後半の話、
はい、
ということで今回のね、和歌っていうこともあるので、で今回あの表紙も書いてますけど、ワースピシャル、
そうですね、
っていうのをちょっとフューチャーされてるってこと
ですね。そうですね、あの会話柄っていうのが、まあ、自分で言葉として信号として作りましたので、こちら大きくタイトルに入ってるんですけれども、はい、実は和柄っていうのを特に大きくこう出してるわけではなくって、
はい、
まあ、着物とか和柄を例にとって、日本人っていうのはどれだけまあ、あの開運が好きだったかみたいなどれだけ縁起担ぎが好きで、そしていろんなものに神様を見て感謝して、何か自分の力だけで道を切り開こうとするよりか、いろんな見えない力に助けてもらいながら自分の人生を良くしようとしてきた人種なんですよ、うん、
あ、はいはい、
でそれを私はワスピ力っていうふうにつけたんですね。
ワスピ力ですね、
であの例えばほら八百万の神とか言うじゃないですか、
はいはい、
日本人ってやっぱり全てに神が宿ってるっていう考え方をしています、
はい、
で着物を例にとると、それがもう着物の中には全て込められてるんですね。全部が縁起が良くなるように作られているお召し物なので、
はい、
その着物を例にとってどんなあの精神性とかスピリチュアルとかあのスピリッツみたいなのを持てば開運していくかっていうことを、昔の日本人の考え方を、まあ、もう一度思い返してみようっていうような、そういうようなあの内容になってます。
あ、そうですね。
で、それが何で私がおすすめするかっていうと、日本人の DNA の中に流れているからですよね。
あ、
潜在意識、潜在意識って言うじゃないですか、うん、
ええ、
潜在意識っていうのを使うとすごく幸せになりますよっていう、
今言われますよね。
で、で私も一冊目にはそれを書いたんですね、はいはい、潜在意識をコントロールしてあの人生を幸せにしていくっていう方法をお伝えしたんですけど、
はい、
今度はそこからもう一つ深いところの日本人としての DNA というのを掘り起こして、そしてあの戦国武将が どんだけ、まあ、占いが好きだったり縁起担ぎが好きだったり、
はいはい、
仏様神様が好きだったりして戦いに勝とうとしたかっていうのを学んでみたり、うん、日々の生活の中でいろんな行事を大切にしたりいろいろな縁起物を大切にしたりしながら日本人がどれだけ人生を良くしようとしてたかということをここにお伝えしてあるので、うん、はい、そういうことをちょっと思い返すと DNA からその幸せ成分みたいなのが出てきて、そして自分はいろんなものに守られながらおかげさまの人生を生きてるんだなっていうのを思いながら生きていくことができれば、今なんか一人ぼっちで頑張ってるっていう方とか、
うん、
なんかすごく自分はこう閉塞感を持ってるっていう方とかが、うん、もう一度こう生きる力みたいなのを蘇らせてくれるんじゃないかなと思って書きました。
そうなんですね。
はい、
はいはい、これでですね、
はい、
まあ、この、ね、ガイドラインはこんな感じで書かれたということ、
はい、
ちょっとですね、
はい、
内容をちょっとねご紹介しますとね、
はい、
第1章、着物に込められた開運力を生かす、
はい、そうですね、
着物といえばあの、ね、あの藤川さんのご実家が、はい、あの老舗の
着物屋なんですよ、
はい、
で、あの着物に込められたといっても着物から先で学ぶってことです。例えば着物って1枚の布で包んでるじゃないですか。
そうですね。
で、日本って包む文化って言われているんです
よ。あ、はいはい、
で、じゃあ包むっていうのはどういうことかっていうのをもう一度掘り起こしてみると、包むって語源は慎むっていうことから来てるんですね。
俺も知らなかった。
で、あの日本人って例えばあのはっきり黒白つけないで曖昧さだったりとか中庸さみたいなのを好むじゃないですか、でそういうあの包むっていうことがむしろそのものを大切に思う言葉だったり、あるいはもっと強さを増したりとかすることってすごいあると思うんです。例えばお金をちょっと差し上げるにしてもポチ袋の中に入れたりとか返しに包んだりしてあげたり、あとお財布なんかもこうお財布を袋に入れたりしてる芸能人とか私見たことあるんですけれども。
あ、そうなんですね。
で、着物もこうやって一枚の布で自分を包むってことは自分のオーラを保護する、
あ、
自分自身を大切にするということにつながるんですよね。
そうなんですね。
はい、なので自分自身が保護されたイメージで生きることができるっていう、そういう作り方を着物はしてるっていうことから、じゃあこれを現代に持ってくると着物を着なさいっていうことじゃなくて、
うん、
もう一度あんまりあの、黒白はっきりつけない生き方みたいなのあるじゃないですか。
あります
、ね、曖昧なことは良くないっていうけど、もう一度曖昧っていうものの持つ力をもう一度考えてみるとか、それから何かをするときにこう一段階包んで何か人に差し上げてみて、うん、その人に自分が大切に思っているっていう気持ちを伝えてみようとか、
うん、
それから何か自分の持ってるものをきちんと包むようにしてこう持つようにするとそのものの力を発揮するとか、
うん
うん、なんかそういう自分をこう保護するっていう気持ちを持とうとか、
うん、
なんかそういうことを自分の精神性の中にもう一度入れてもらいたいなっていうことを着物を例にしてあの説明してあります。で、次は例えば結ぶっていうのが次の章にあるんです。着物って一枚の布で包んで結んであるじゃないですか、
はい、
結ぶっていうのは魂が飛び出ないようにっていう意味なんですよ、はいはいはい、だからあのこうやってきっちり結ぶっていうことでこの何をしてたかっていうとグッとここに力を込めるとか、男の人だったら丹田とかに力が込まれるじゃないですか、
ね、
っていうことは重心をグッと下に下ろしていくってことですよ ね、
そうですね。
だからこの着物を見て分かることは、あ、日本人って昔はすごく重心が丹田にあったんだな、うん、だからちょっとこう自分が上に上に行ってしまう人っていうのはグランディングって今の言葉で言いますけれども、ぐっと丹田を意識した呼吸法とかあの生活をして生きる強さをまた蘇らせていこうとか、
はい、
そういうような着物から、着物には全て開運を込めて作ってあるので、はい、縁起物の集まりなんですよ。はい、でそれを、まあ、あのここで言えば何章まで書いてるのかな、包むはこういうこととか結ぶはこういうこととか、
はい、
あのそういうことを一つ一つ説明してあります。
はいはい。で2章には色の話が書いてあって、はい、
そうですね、
で3章は、はい、まあパワースポットの、
あ、そうなんですね。私やっぱりあのパワースポットの連載とかをすごくいっぱいしてまして一 章のこの1冊目の運を操る魔法ですね、こちらの方もパワースポットがすごい好評だったんですよ。
あ、はい、
でこれから私記事もパワースポットの依頼がすごく多くなって、どういうところがおすすめですかみたいな感じで聞かれることがとても多いので、実際ね、着物とか絹っていうのはもともと献上物だったので、
あ、
神様へのね、だから着物にまつわるパワースポットってすごく多くて、しかも力が強いので、そういうところをちょっと取材したりとか、あるいは、その他にも自分がパワースポットに関しては自分が行ったところで、しかも絶対にここは力が強いと思えるところで、結果も出てるところしかご紹介してないです。
なるほど。
だからもうここだけでも読んでいただけたら元取れるって思っておりますね。で、色のパワーっていうのも日本人はすごく考えていて、日本 の、 和名とかってすごい綺麗な、
綺麗ですね。
そうなんですよね、
色のだから名前だけでもね、そうだよね、数百じゃ、
そうそうそう、
収まらないです
ね、和の色ってすごく、なぜかって言ったら、これ私着物の生地で作ってあるんだけど、これは非常にちょっと洋風な色になってるけれども、
はい、
例えばこう開運和柄っていうように、この柄一つ一つも全部縁起物なんですよ。例えばこれだったらボタンだったら、ボタンっていうのは、すごく美しさの象徴で美をもたらすって言われていたり、
はい、
桜だったらさっていうのは稲で、蔵っていうのは神様が宿るっていう意味があるから、五穀繁盛っていう意味があったりとか、
なるほど、
今オリンピックで市松模様とか言われてるけど、あれ石畳模様って言うんだけど、それは一つ一つ物事を重ねていく力があったりとか、石畳って四角が並んでるじゃん、
並んでますね、
だからくじ切りの形をしてるので魔除けの効果があると言われて、一つ一つ全部縁起物なんですよ。
そうなんです、
縁起物の形をしていて、縁起物をつけて、縁起物の柄をつけているっていうのが実は着物の謎なんですね。
すごい。
色っていうのは何かって言ったら、昔は植物で染めてましたので、植物の命をいただいて、そのパワーを自分にいただいているっていう気持ちが、日本人にはありましたってことですね。
なるほど。
で例えばほら、よく殿様が紫の鉢巻きとかしてるの、時代劇で見たりしませんか。
ますね、
紫っていうのは高貴な色って言われてますね。なぜかってなかなか紫って出ないんですよ。
そう、
そうなんですね。でその紫を染め上げることができる植物っていうのが、熱を冷ます効果がある植物なの で、 でここのところに殿様が病気鉢巻きっていうのかな、それをして病鉢巻きをすることによって熱を取るって、病気が取れるって、魔除けの効果があるって言われてたりとか、そういう植物の力をやはり衣装にも込めてたっていうことなんですね。それを私は色の章では書きました。
なるほど。
でそれぞれにちなんだ色の力があるパワースポットもご紹介してます。
あ、すごい、
はい、パワースポットいっぱい書いてあるので、実はパワースポット本かっていうぐらい、私としては他の人が挙げてない穴場をちゃんと自分の足で遠いところまで行ったりして取材してます。
すごい、はい、でこの他にも数字のパワーの話とか ね、あとは、さっきのタイトルにもありますが、願望の物質化についてもお話を、
柄の意味ですね、はい、でここの柄の意味については先ほど先に説明した通りなんですけど、はい、柄の意味を書くとともにこちら見ていただければ分かるんですが、
はい、
この柄から私が神様とチャネリングして書いた言葉を全ての柄につけてます。
すごい。
はい、
これはね、ここでご紹介できないので本買って実際見てください。
購入してじっくり読んでください、
はい、
最近セミナーで、ね、これの朗読もしてるんですよ。
あ、なるほど。声で朗読です。声で朗読ですから
ね。泣いてくださる方がいたりとかしてすごく嬉しいんですけれども、
ね、
神の声に聞こえますからね。
ぜひここのメッセージのところもぜひ読んでいただきたいと思います。お時間ですか、
はい、
大丈夫ですか、
はい、そうですね、ちょうどこらえがいいですね、はい、ということでですね、
はい、
今回ご紹介いたしました藤川美沙さんの書かれた神様を 100% 味方にする開運和柄、
はい、ヒカルランドから出てます。
はい、出てます。書店でいっぱいもう売れてますので、
アマゾンでも
売ってます。アマゾンでも買えるですが、私のお友達なんかも最近そうなんですけど、リアルな書店で手に取ってみてほしい。
あ、
そうですね、私もそう思います。、はい、本当にリアルな書店で、
この色綺麗なんですぐ分かりますからね。
ありがとうございます、
はい、ヒカルランドから 出てます、はい、開運和歌の本、あ、ぜひあの書店でお手に取ってあのご覧になってください、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、今回のまたこちらの開運和歌についてのご紹介でした。藤上さんどうもありがとうございました。それでは次回のカフラジオもお楽しみに。マッピーのカフェラジオ、ここで生コマーシャル参ります。イエーイ、はい、今回フィーチャーしますのは CM の、テーマ、藤川美沙さんの書かれた本、神様を 100% 味方にする開運和柄、日本人の DNA に秘められた願望物質化、こちらの本のご紹介を著者である藤川美沙さんに、していただこうと思います。いたします。
あ、私が CM するんです
。そうです、
ありがとうございます、はい、私自身があのこの和に興味を持ったのは本当に15年くらい前のことになると思います。で、あのずっと長くこう研究を続けてきたんですけれども、今回こうやってあの本にすることができてとっても幸せです。これは開運和柄って書いてあるので着物の本なので着物着ないから関係ないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実はあの着物の中に秘められ和の開運力、和のスピリチュアル能力、そして和のスピリット、これらを呼び起こすっていうのかな、よみがえらせるというのがこの本の第一の、あの書きたかったことです。それが着物を例にとると、着物っていうのは運が良くなる装置として作られたものですので、あ、こういうことすると自分が運が良くなるんだとか、あの生きる強さをよみがえらせるんだとか、あるいは何か見えない世界を味方にすることができるんだとか、神様に愛される体質になるんだとか、そういうことが学ぶことができますので、着物を例にとった方が分かりやすいかなと思って、こういう柄の説明をしたり、着物ではこういうことがありますということを書いたり、あるいはパワースポットをいろいろご紹介したりして、皆さんが開運するためのまあことがたくさんここには書かれておりますので、多分ねこういう本を書いてるのはあまりちょっといないと思いますので、ぜひこの本で、まあ、温故知新といいますが、古いところから学んで今の生活にそのスピリットを取り入れていくということをして、生きる強さはあなたの、また運を開く強さをあなたの力に変えていっていただきたいと思います。どのくらいの時間なんですか？
これで
大丈夫ですか？
はい、それでは再度、本のタイトル申し上げます。藤川美沙さんのご本、神様を 100% 味方にする開運和柄、日本人の DNA に秘められた願望物質化、ただいま絶賛発売中です。ヒカルランドさんから出ています。値段は1851円プラス税となっております。リアルな書店、またアマゾンでも買います。あの、ぜひ手に取ってあのご覧になってください。よろしくお願いします。以上、生シェミでした。
Welcome to マッピーのカフェラジオ。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては、直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場、続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野みのるさん4回連続4回目、七条千恵さんダブ5以来2回目、 翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダムファイブ以来2回目、福田武裕さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフセブンドランクアカデミーです。第7回会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。
はい、次のカフェラジオはスペシャルゲスト藤井秀夫さんとのトークになります。よろしくお願いいたします。お楽しみに。藤川美沙開運馬柄プレゼンマッピーのカフェラジオ。今回のカフェラジオは藤川美沙町神様を 100% 味方につける開運馬柄の特別協賛でお届けいたしました。